おけいと
イカと
リノリの
いかがわしいレイディオ
違和感このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、80回
おめでとうございます。おめでとうございます。
特に何もございません
あと20回で
100回。
わあ、
特に何もございません。
ないのか、
無理ちゃう
今のところ予定はない。
100回いけるか。
まあまあ今のところね、あの月2回なんで、あと10ヶ月我慢してください。
あ、そんなに結構かかるな
まあ今までのペースでいけばね、
なるほどね。
平成までには終わると思う。
終
わる、平成の間には、ね、
あの終わるじゃない、終わるじゃない、100回いけると思う、
うん、平成の間にはいけそう、ね、
だからね、あのまたね、元号
うん、元号ですね。
いや、元号切り替わったらね、うん、またね、あのそういうね、
まあ SE が苦しむね
苦しむ
知らんがな。
え、だから平成じゃない問題ってでかいよ。
あー、でも大体さ、2017年とかで設定されてんじゃん。
何の話？
あのシステム内は
ね、いろんな紙に平成って書いてるんですよ。
うーん、
紙に書くときはプログラムを通るんですよ。
怖ない？
怖いんですよ全国の SE が震えてるわけですよ
ガタガタガタ。
あとそれなりのお年の方々は、うん、昭和平成っていうのをすごい気にするから、結構ね、言語のことを気にする人が多いから、はあはあ、その西暦を和暦に変えてっていうのいっぱいあるわけ
で、そうなんや。
和暦じゃないと嫌な人結構いてはるね。
だから西暦をすぐに和暦に変える計算とかもう頭の中に入ってたりはすんねんけど、うん、そういうのを、
はい、そんなわけでどなたですか？
あ、イカです。なんていうかな、ちょっとね体調崩しておりまして頑張りたいと思うんですが、よろしくお願いいたします。
はい、
みのりです
誰やねん。
ちょっと早口にしてみていいけど
普段俺そんな速いかな。
いや、みんなね、うん、あの子掛け声の時にスピードあるなって思ってる、
うん、イメージ。
あ、疾走感あるかな。
そうそう、なんかジップで圧縮してんのかなぐらい
それは速いか
はい
はい、はい、
あ、寒くなってきましたね。皆さんいかがお過ごしですか？OK です。
あ、取られた。
いや、取られたじゃなくて、みんなやらんからやってるだけ
あ、いい声。あれ、なんかおけいさんもちょっと寒いの弱い？
弱くはないというか、暑いよりは寒い方がマシ。なんか寒いのは着込んだら我慢できるけど、暑いのはもう全裸になっても耐えきらんやん。
俺もね、暑いのと寒いの比べたら寒いの早いね。リニョリは？
私はあったかい方がいい。
まあ、女性の方はやっぱり冷え性とかあるからね。
めっちゃ寒いもん。
やっぱ女性はなんかすごいもう冬なる、いやーって言ってて、俺のは寒なったぜーってホワイトブレースってなるやん。
なんで急に西川君になるの？
ギギギギギギギってなるやん。それでこうね、
エアコン戦争あるよね。
エアコン、ああ、そのどっちにするかみたいな。
ああ、まあまあ、それはね、特にオフィスではよくある話ですね。
うんうん、ボードゲームスペースでもあるんちゃう？
ああ、あると思う。
ね、
急に広がったね。
つなげていくな。
きれいにつないだね、今。
でしょ？
急にボードゲームポッドキャストみたいになったら。
でしょ？
急にボードゲームね、言い始めた方がね。切り替わるからね。考え
ドキッとして、今
お。
最近なんかありました？
俺に聞く。
じゃあ、りのりさんに聞いてみよう。
最近、
うん、
ちょっと考えるね。
最近は、あ、大阪にボードゲームカフェがオープンしました。
あ、なるほど。
はい、と、
取られた
みんな、まだ、身近な話題、それしかないのかい。いや、
だって3人で行ったし。
りのり、身近な話題をしないのか、後で取っといたつもりやってくる。じゃあ、もう今やろう。
今やろう。
はい、どうぞ。
昨日ですね。
うん。
11月の、あ、今21日に収録してるんですけど
昨日言うてもた
11月20
日
にオープンしました、
うん、はい、
ボードゲームカフェピエットさん、
はい、ピエットさん
は以前ですね、
うん、
うちらのラジオにも、まあ、出てもらいました、
うん、はい、
クロさんという人が、
うん、そうですね、
はい、
出演回数第3位ぐらい
1回だけしか出てもらってないけど、
うん、うちのゲスト第3位ぐらいの登場回数を誇るクロさんですね、
何回かも忘れましたけど、うん、第何回かに出てもらいます、
あのうちでボードゲーム会した時に一緒に、うん、ね、させていただいたりして、ね、あの仲がいい僕らはね、
もともとはあのスノム酒場の常連さんの一人やって、
う
ん、
そうそうそうそう、
で、あのいつかはボードゲームカフェをやりたいと、
うん、
その時にも言ってましたよ、
はい、言ってたね、だってそれ考えたらまあやっぱ 2,3 年ぐらい前からは言ってた話、
そうやね、もう初めて会った時ぐらいにはちょっと言ってたからね、
うんうんうんうん、
だから夢叶ってですよ、
強い思いが、ね、
温めたものが、
そう、ついにお店を持って一国一城の主でございます、
素晴らしい、しかも梅田に、はい、
ね、梅田ですよ、
うん、
大阪の、まあ、中心と言ったら何番でしょ、怒られるかもしれんけど、うん、まあまあでかいうちの一つですよ、
確かに
梅田で、しかも駅からそんな離れてない、
うん、
泉の広場っていうと大阪の人多分分かんねんけど、
うん、
そこから上がってもほんまに 2,3 分ぐらいで着くようなところ、
うんうんうんうん、
東通り商店街
の方へね、
はい、そうですね、うん、はい、
っていう立地の良さでやってはります、
そうそうそうそう、
に行ってきましたよと
行ってきました
行ってきました、
うん、早速ですか、
一応ね、まあ、20日、20日がオープン日やったんですけど、
はい、うんうん、
18、19の土曜日がプレオープン日っていうことで、
土曜日、土日、
あと土曜の日、
うん、
で、まあ、友達とか、
うん、
あるいはまあちょっと知ってる人たちを呼んで、
うんうん、
ちょっとあのプレオープン、
まあ、どこでもやるよね、
そうそうそう、飲食店とかボードゲームショップでも何でもやると思うけど、
うん、そうそうそう、
まあ、そういうところでやってみて、
うん、
っていうのからもう行ってたから、すでに2,3 回行ってるけど、
おね、常連よね、
もう常連よね、僕は常連ですよ、もう
常連ですよ、うん、
はい、
でそこで遊びに行って、まあいろいろあの話をして、
うん、
もう初めて行った時なんかには、いや床はこの感じやったら土足でもう普通にみんな寝転がった方がとか、なんか好きなことみんなバーって言ってたけどね、
あのプレオープンの時の客はねすごいよ、うん、あの言いたいことを
言う、まあ、そうやって、ね、言ってほしいやろうしね、
そうそう、まあ、あの意見ちょうだいって言われたから、うん、みんなズケズケ言ってた、
うんうん、
まあ、そのためのプレオープンとも言われて
るし、ね、
そうね、うん、
そんな感じで遊ばせてもらって、うん、で、この前のあれは日曜日か、
うん、
日曜日のプレオープンに3人で遊びに行って、
うん、そうですね、
はい、で、ボードゲームをしたりとか、
はい、
で他にもスノー酒場のね他の常連さんとかも遊びに来たりして、
うん、
いろいろ食べたりもしてました、
なんか店の中自体もさ結構変わった、うん、ボードゲームカフェにしては変わった作りかなと思うけど、
そう、ね、
3階建てやもんね、
あそうね、
うんうん、うん、
あのまあまあ有名どころで、あの、うん、例えば大阪だったら西洋さんであるとか、
はいはいはい、
まあ、東京だったら、遊びカフェさんとか、
うん、
あの路面店で、
そうそうそう、
あの道からバンとちゃんと見えて、
で、うん、1
階ワンフロアでやってはるっていうところとはもう真逆、
うん、
もうそのある意味隠れ家的 な,
そうやな、
すごい見つけにくいって言うとあれかもしれんけど、
あ、
まあ、あの奥まった場所にある、
うんうん、
外からは見えない、見えづらい、
うんうんうん、
なんで最初入るのちょっと勇気いります、
そうやな、
けど、まあ、入ってみたらあのそんな広くない空間ではあるんやけども、
うん、
1階が、カウンター、
カウンター
で2階が、まあ、床は普通にその1階でも靴脱いで上がれるような感じで、
はいはいはい、
ゆったりできる、
うん、
まあ、ソファー席みたいになってる
2
階、
うん、そうですね、
で、まあ、貸し切りの時に使おうかなっていう話をしてた3階も
一応、うんうん、
開放予定であるっていう、
うん、
全部で3フロアっていう、
うん、
なかなか珍しい構成ですね、
確かに家みたいね、ほんまに、
そう、あの、まあ、2階でね、あの、うん、オープン日なんかはあの他の一緒にいた人というかたまたま一緒にいてた人と喋ってたんやけど、
う
ん、これは友達ん家やなみたいな、
そうやな、
話をしてて、
友達ん家感がある、普段3階はまあ貸し切なんていうの締め切ってるような感じやんか、
そうね、まあお客さんがいっぱいになったら開けようかなぐらいの感じやったね、
うんうんうん、年内はその、3階のスペースの貸し切りの金額が値下がりするみたいで、
うん、ああ言ってたね、
うん、
だからねそういう機会をね
確かに、
ね、利用していただいて、
うん、
だからね、僕
すごいね、私的には3階おすすめ、うん、寝れる、
うん、ああ寝る場所ではないねんけど、ね、寝る場所ではないねんけど3階すごいゆったりできるからいいよね、
うん、
そのゆるくその、うん、なんてやろ、床ね座りながら、
うんうん、
あのなんやろこうちょっと会話系ゲーム、
うん、
人狼とか、
うんうん、
あのなんてやろああいう感じでテレストとかも面白いかもし
れない、 あるいはもうでっかい机が入りすぎるようなゲーム、
うん、
すごい場所食うようなゲームをもうあえて床でやるっていう使い方もできる、
たまにさなんかこう畳でボードゲームとか
して
るところあるもんね、そういう雰囲気で、
うん、だからそのプレオープンのタイミングで遊びに行った時には、
うんうん、
あのファーストクラス、
はい、
っていうゲームってすごいカードゲームなんですけど、
うん、
めちゃくちゃ横幅食うんですよ。
そう
ですね。一人がめっちゃ場所食うんで、
うん、
まあそこそこでかいテーブルいるんですけど、
うんうん、
も
う
床でやるかっつって、
うまいね、
やってみたら意外と快適やんって
なって。ああ、あれ床芸やな。
意外と床でちょうどよかった、
うん。
まあそんな感じで広げるゲームもやりやすかったですね。
はい。
うん
はい、そうやね。
ほんで僕は、
はい、
ね、当然、そう新しいお店ができましたと、
うん、
で近しいところで近場ですと。
そうだ、ね、
ということは僕が発動するということでファーストゲットイカのコーナー
コーナーやった
んや
初めて聞いたわ、
まあ、今までのじゃあファーストゲット歴は
西洋さんファーストゲットした、
はい、
ボドラボさんもした、
うん、
まあ大地さんもした、
まあ、大地さんもした。これおけいさんと一緒に、
ね、そう
おけいさんと二人でやろうって言ったりしたし、
そういえば
そうだからね、いろいろね、あのこなしてきてます。
シャッチーさんも言ってたもんね。
まあ、シャッチーさん
俺一人目じゃなかったかもしれんけど、
いや一番
一番やった。
そう
シャッチーさん俺取った。
お
すごい。
それで、キウイ2号店に関しては、
うんうんうん、
あの一番目のつもりが前の方がいて、あの、うん、どうぞどうぞってして2番目でした。
あなるほどね。
で今回その努力をまたしようと思って頑張りました。
はい、
11時オープンなので、
うん、
ちょっとね、その日あの夜中まで人と喋ってたので、ちょっとボロボロになりながらギリギリの10時5時5分ぐらいに行った
よ。おお、珍しく。
ほんで、まあ、まあ誰もいない、よかった、写真バシバシャって撮って、
うん、
それで58分ぐらいに黒さんがバーンって開けて、うん、いらっしゃいみたいな感じ、それでその時には残念なことに、
うん、
あのフライングで来てはったテチュロンさんが先に入
ってそうなんや、
マジか。
最後の
フライングあり
練習テチュロンさんが先に入ってたので、これはどういうルールでいきましょうかってなった結果、
うん、
2番目ということで、
ね、話し合いがあったんよね。
いや、あの僕の心の中でこれは2番目ですと、
イカの内会議
で、イカの内会議で、まあけどファーストゲット気味ということで、
そうね、
あの努力させていただきました。
じゃあファーストゲット気味がまあ 6店舗目ぐらい。
結構ね、頑張ってきたんで、
頑張ってるな。
あの、梅田とかね、その、新大阪界隈でファーストゲットしてほしい方とは、あの、ご連絡いただけました。
イカさんぐらいしかできひんよ。
いや、けどね、あの、つぶやいたやつ、まあまあ、いいねとリツイート、ペペペペって来てたから、あの、黒さんには貢献してるとは思いたい。
コーヒーでもおごってもらいなさい。
お前で、頼むで黒さん。
なんか、どうない、
この回聞くの？
わからん。
この回は聞いてや。はい。ファーストゲットイカのコーナー終わり。
イカのコーナー終わり。めっちゃミニコーナー。
3分もないって。
じゃあ、ギリギリオープン手前、日曜日に行った時の話する、
うん、はい、あ、そうですね。
はい。
まあ、3人で行って、
うん、
で、2階に通されて、
うん、
で、まあ、その時まだ2階には誰も人いなかったんで、
うん、
まあ、早速、
はい、
あの、この前に買っておいたゲームを広げてやるべと、
うん、やるべ
いうことで文字込んだゲームをやってましたね。
そうですね、
はい、
確かにあんだけボードゲームいろいろ置いてくれてるところでわざわざ持ち込んだゲームをやるっていう、
違うね、タイミングが他になかったどうしても
だから3人で行った時、
うん、
その、2時かぐらいか、その時3人しかいなかったよね。
うん、そう
ね、ちょうど3人ぐらいでしたね。
だから後からどんどん来て、
うん、その後ポロポロね、
そうそうそうそう、
ポロポロって言い方あるよ重き
だって最終的にはパンパンやんってなってたからね
そうそう、結局、ね、満員やったね、
うん、プレイヤーのにね、
うん、
それでまあ、そのところでさあボードゲームやるぞってやったのは何ですか。
テラミスティカガイアプロジェクト、
ね、ガイプロ
ですね、
GP。
というわけで本日ご紹介するゲームはガイアプロジェクトですが、後半ですかね
じゃあ後半へ続く、
はい。後半です。
俺イカ待ちやったのに
後半だよ優しさ。
はい、というわけでガイアプロジェクトを遊びましたので、
はい、
そのご紹介をしていこうと思いますが、
はい、
普段の手で、ゲームの演奏すると、うん、今から1時間聞いてもらうことになるので、
やばない？
マジでやばい。
これさ、いつ出たん？
ちょっと前。
ちょっと前、
11月入ってからですね、
ちょっと前
で、あのテンデスゲームズさんから出てまして、もともとは、テラミスティカっていう名前のボードゲームが、そこそこ前に出てました、数年前に。
そうですね。
で、まあ、それは一部のフリークの方たちが好んで何回も何回もリプレイするような、あのアグリコラでも好きやっていう人もいるような感じのゲームでございました。
ボードゲームギークな方たちが、
ギークな方たちがね、はい、あえてフリークと呼んだのに。はい、まあそんなわけで
ギークとフリークの差俺ら分かって
ない。分かってない。
だからね、ドキドキだな。その差を言われると。
で、はい、まあテラミスティカ自体はそうやって名作ですよっていうのがあったんですけど、まあ、ついこの間、ガイアプロジェクトっていう、
はい、
そのテラミスティカの拡張ではなく、リブートというか、新しいテーマで、
なんか難しい言葉いっぱい使うな。
いや、だからこれだけで遊べますよって。
ああ
そうそうそう。もう単品として遊べる、あのテラミスティカの亜種というか、みたいな感じで出来上がったのがこのガイアプロジェクトです。
逆にテラミスティカ混ぜるとややこしくなる。
混ぜられへんやん。
混ぜるな、危険です。はい、
で、まあ、あのテネーズゲームズさんがね、恐ろしいことに世界同時発売の一つとして発売しはったので、あの全世界、例えばヨーロッパで出て、後から日本に入ってきたんじゃなく、もうヨーロッパと日本と同時発売です。
いや、もうそんな時代なんやね。
そうですね、
うん、
まあ時代っていうほど俺らそんな前の時代を知ってるわけじゃないんだけど。
いやね、ほんまね、時代です。
イカさんが言うと重みが出てくる。
イカさんが言うなら時代だわ。
もう同時発売とか意味わかんない
もん。まあ確かに
ね。もう絶対誰かがね、頑張って輸入してやりました、はいはいはい、面白いぞってなってからみんなが輸入しだして、それでうわーって人気出てから日本語版みたいな感じやのに、だからもう本当ね、時代変わりましたよ。
みたいな感じで、まあまあ、あのテラミスティカガイアプロジェクトというゲームがあって、
はい、
まあ、あのテーマだけお話しすると、あのプレイヤーたちはいろんな宇宙人とか、まあ、地球人もいますけど、まあ、あのあるいろんな星に住んでる種族ですと、で自分の種族でどんどん移住していって、で、住めるとこ増やしていって、勢力を拡大して、一番最終的にそれで点数が高い人が勝ちですよと、
はいはい、
いうふうなゲームですね。
うん、
で、去年も資源を頑張ってやりくりする。
うん、
で、6ラウンドある中で頑張って、このラウンドではこんな方法でポイント稼げみたいなの決まってるから、建物建てたら3点みたいな。で、それを、こなして一番点数高い人っていうのを決めるゲームなんですけど、まあ、どこが面白かったかっていう話をするとね、人によって結構違うと思うんですよ。
ああ、なるほどね。
例えば、リヌレさんどうでした？
私は、地球人だったんですけど。
ああ、そうですね。日曜日やった時は地球人の。
そうそうそう。
はい、珍しい地球人、ね。地球人。
アイアム地球人。
せやな。
で、まあ、特殊能力が面白いな。どう考えてもやっぱそれぞれに特殊能力違うやん。
そうですね。
自分の特殊能力をどんだけ活かせるかみたいなとこが、面白かった。
なるほどなるほど。
まあ、軽く言うと、地球人ってこれなんて言うんやろ、
軽く言えない。
軽く言えない。なんか緑のとこから紫のところに移動するのが早いねん。
そうやな、
それが
大体やってる。
それがうまい。
なるほど、
うまいフレンズなんだけど。そう、それが、まあ、私だけやっていう、こう、優位性があって。
そうね。
うん、
そう、あの、テラミスティカの時からそうやけど、
うん、
まあ、種族が違うと、全員それぞれが、なかなか強烈な特殊能力を持ってて、あの、マルコ・ポーロの旅路みたいに、まあ、例えば、いきなり北京いる王子さんみたいな、
そうそうそう、
なかなかね、ルールぶっ壊すレベルの強い能力を持ってるようなところもあったりして。
うん、ね、これやるとめちゃくちゃ強いやんっていうのが、
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
得意分野があるんだよね。
そうそうそう、そこを目指すのが面白いかな。
まあ、全員これ強いやんがあるのでバランス取ってるっていう、結構最近流行りかな。
なるほど、
確かに。じゃあイカさんはどこが面白いとかありました？
俺ね、このジオデンジンさんっていうのが、その知識っていう、あのこのゲームはあのマップと知識っていうその、なんだ
よ、
自分の技術か、あの段階を踏んでどんどん自分が強くなるっていう、
はいはいはい、
あのボードがあって、それ知識を得るとその技術を上げていけるのが先にちょっと得なんよね。
あ、
その何だっけ、主婦、主婦やったっけ、
主婦、惑星主婦ですね。まあ、一番でかいは
専業主婦、
一番でかい首都みたいなやつ。
そう、レベルアップをして、あの建物をレベルアップしていくと、あの主婦っていうのが一個だけあって、主婦って首の大阪府の府。
そうですね、
ああそうなんや。
だから、
なんやろ、 主に家事を担当している女性のことではない。
あ、違う。
違います。
もうさ、インスタの時からさ、ずっと主婦っていうカタカナが出てきてて、
ね。俺も頭の中で主婦っていう SF 用語なんやなって思ってたんやけど、その、後から調べたら主婦っていう、首の風ってやつやから、その、首都みたいな、首都にある建物みたいな、その、特別なと、ところ、
まあ、国会議事堂的なね。
東京、はいは
い
は
い、
東京
東京ではない。
で、それ、を立てておくといろいろあのその
ボーナス的な、ね
種族のいい感じのものが出てくんねんけど、うん、その、はいはい、うちはなんか何かをやると知識が3つ増える。
そうね、
3つっていうのは4つだと1個技術が上げれるうちの3つ増えるということは4分の3ももらえるからすげえ強いわけです、う
ん、確かに。
新しい惑星をあの開拓するとそれ知識が得れるので、
フレーバーで考えるとなんか賢い成人なんやろな。
そうやな、まあ、
地球人よりもなんかその技術力を上げていく系 の、 確かにあのキャラなんかなって思って、
まあ、イラスト的にも他の種族とか結構生身でエイリアンみたいなやつ多いねんけど、うん、ジオデン人はもうバリサイバーの宇宙服みたいな。
そう、宇宙服バリバリで
着てて、確かに賢そう。
この中絶対なんかこうキーキーっていうようなハゲみたいなちっちゃいやつおんねやろな。
怖い。
まあ分かる人には分かるかもしれないけど、まあメトロイドっぽい。
ああそうね。
メトロイド。
だから中サムスなんで、あの、おなごです。
あ、なるほど。
あ、しまった。あの、
ネタバレ。
ネタバレしてしまった。
大丈夫。あのゲームオーバーなる瞬間にみんな見るから。
なんだこっちゃ。
あの、うん、サムスは中身は女性なんですよ。
ネタバレや。
いや、ゃゲームの中で、うん、あのダメージ食らいまくってさ、うん、あの、例えば、あの、魔界村やったらピロリロリンって言ったら骨になるやん。
知らんけど。
ああ、そう。あの、なんかですやったら、テンテレンテって言いながら点滅するやん。
そうなん？
あの、そんな感じで、うん、あの、サムスさんが死んだら最後に爆発しながらうわーってなんねんけど、その時に中の女性一緒見えるから。
そうなんや。
そうそうそう。
エロいな。
エロくはない。
エンディングで、この、あの、ヘルメット脱ぐのよ。
脱ぐんや。
ヘルメット脱いで女性ですってな。
へぇ
な、ジオデンジも多分これ中身女性です。
知らんけどな。
まあ、それはいいとして、まあ、そういう、なんか、知識得れる系キャラなんですよ。はい。
なるほどね。
っていうので、まあ、バリバリ伸ばせるのが楽しかったですよ。そうね、その、技術のところは、シンプルにも拡大的な要素、
うん。
自分に新しい能力ついてったりするから、拡大再生産系が好きな私みたいな人は、あそこのところ伸ばすの大好きでしたね。
そうですね。あの、技術上げるごとに、知識が得れる。
うん、
っていう、ところがあって、知識を使う、技術を得る、知識を得る、もう、あの、無限大に増えていきますよ。
確かに、イカさん最終的にあそこで40点ぐらい取ってたもんね。
取ってた、取ってた。
その点数が結構ね、技術を上げたら点数っていう点数の取り方もあるので、そこを頑張ってみました。
伸ばしやすかったね。
いろんなところで点数取れますからね。
そうそう。ケイさんは？
私はですね、あの、パワーアクションと呼ばれるアクションがあって、
パワー
なんかね、あの、ブルーベリーの粒みたいなやつが、
うんうんうん、
あの、ボードの左上にいっぱいくるくる回せるところがあるんですけど。
ブルーベリーをくるくる回す？
まあね、あの、パワーを貯めて、で、一気に解き放つと、すごい強い能力が使える。
あ、
まあ、あの、例えば普通だったらお金って、まあ、最初の方とかだと一旦に3金とかぐらい手に入ればいい方なんですけど、
はいはい
はい、あの急に7金ゲットするよみたいな、
すごい、ね、
そういうアクションが打てるパワーアクションっていうのがあって、うん、そのパワーを貯めるっていうのがすごい得意な種族でやってたんですよ。タクロン族っていう、
うん、
あのどう見てもゴキブリみたいなやつなんですけど、
どう見てもゴキブリですね。
そう、かなりキシャーって感じなんやけど、
キモいね。
あのタクロン族のイメージが悪くなってしまった。
でもね、タクロン族はね、俺結構気に入った。
あ、
なんでかっていうと、そのパワーアクションっていうのがあの結構強いんですよ、
はいはいはい、
普通だったらあの何ターンかに1回頑張って踏んでたら、
うん、
もう それだけでパワー使い切るような感じなんやけど、タクロン族うまいことやれば、
うん、毎回2回は踏める。
そう、ポンポコポンポコ踏めんねやんか、
うん、
っていうのを駆使して資源をやりくりする、
うん、確かにこのパワーのところは、元々のテラミスティカも一緒やねんね。
あ、そう、うん、ルール的には一緒、
うん、そう、テラミスミステで気に入られてる、その本当テラミスティカやから、うん、あのこう特別なシステムって感じ の、 その、うん、もう特徴がすごいある、そのパワーを、ね、あの動かし方も、
うん、
あの簡単に移動するだけじゃなく、あの3つの場所を移動して使うみたいな、
ね、そうはね、結局解放できるまでの間が、
そうそうそう、
結構時間かかるけど、うん、単純にその量がね多いわけじゃなくて、
うんうん、
そこの間をかましたりするっていうのが、うん、
そのパワーのルールだけでゲームの1個か、うん、1個のゲーム作れるんちゃうかいうぐらいすごい凝ったシステムで、ここを気に入る人は多いと思う
んですよ。そうね、ルールブック読んでても、うん、あの 非常に重要なシステムですって書いてある、うん、テラミスティカを語る上でここは外せませんぐらいの書き方してるから、
これをね最初に理解するのはちょっと難しかったけど、
ルール説明する上でもここはちょっと時間をかけなあかんところですね。
そうこれがわからんかったらちょっとしんどいというか、うまくゲームが進まない可能性が高い。
何回か間違えつつあってなりつつ覚えた、
うん、そう最初はそのパワーがややこしいからあんま使わんとこってなっちゃうと、さっき言った通り資源を大量に得るチャンスがなくなるので徐々にカツカツなっていくんですよね。
そう
やな、そこのパワーアクションをまあ頑張って使った方が
点数伸びる。どうしても、使わなあかんな。
ここがねやっぱりねこのゲーム、初心者と経験者の差が出やすいゲームってよく噂を聞くんですけど、
はいはい、
個人的にはそこがでかいのかなと思ってます。
なんかこうね引いてしまう、
よくわからないものやと思ってしまう
そうそうそう、
実際その通りだと思うわ。でもこれがある程度分かってくると急にモリモリできることが増えてくるのでより楽しくなるとこかなと思います。
面白いね。
パワーアクションの面白さを感じたと同時に、テラミスティカ系のゲームっていう評価が跳ね上がる
んですね。でたまたま今日ね当選先月に、沖縄に遊びに行かせてもらって、でそこでテラミスティカを初めてやったんですよ。タマンチさんの手持ちで、はい、でそのテラミスティカとガイアプロジェクトを比べた時にいろいろルール細かいところが違うんですけど、僕はガイアプロジェクトの方が好きでした。
どの点が？
テラミスティカの方が頑張ってやりくりしてやるねんけど、ガイアプロジェクトはその技術ボードってさっき言ってた知識を使うところ、もうここがシンプルにまとまってて、そこが強くなればもう拡大再生産ですよみたいな感じになってて、そこを伸ばす楽しさがもうシンプルに感じられるんだよね。っていうのがあって、で、どんどんこうできることが増えていくっていうのが素直に感じやすかった、っていうので僕はガイアプロジェクトの方が好きでしたね。
そのテラミスティカだとその、カルトというかその宗教の値を上げていくことに点数もらえたりとか、そういう感じの戦いがあるねんけど、それの代わりにまあ技術ボードみたいになってんねんけど、
ね、あの辺って全然違うんやったっけ。
やること自体は結構似てる。
なんかを貯めてで宗教を上げるっていう、
けどあの技術ボードの方が拡大が極端というかすごいいろんなもんもらえるようになるから。そうや
な、結構なんかいろいろもらえた気がする。
そうテラミスティカはもう少しそのマップ上でちょっとせめぎ合いとかも結構あったりはするんだけど、
これさ種族的には種族的には、効果同じもん持ってたりするんかな。
似たような能力持ってるっていうのは結構あったりする、たくさんいろんなとこに自分の砦を置いたりとかするとか、その入植するっていうのができやすいっていうので、ハーフリングっていうのがいててんけど、それに近いというかほぼ一緒みたいな能力持ってるやつもガイプロジェクトにいてるし、いわゆる不思議能力と言われるような人たちも結構いてる。だから詳しい人のなんかツイッターとか見てると、これはこれとほぼ一緒だねって言うのもあれば、なんやこれって言ってるのもあったりするから、結構バリエーションあるんやな
って。そういう人らもやっぱこう斬新な感じで遊べるやろな。
逆にでもテラミスティカをやっている人は、いくつかのルールが結構違うから、しっかりそこを理解してからやらないと、わけわからんって一緒になりかねんかなとは思った。
なるほど、
その同盟っていういわゆる、都市
テラミスティカで都市っていう、
を作るルールとかが全然違うんで、全然とまで言わんけど半分ぐらい違うような感じなんで、
そ
ういうところをちゃんと一回整理しとかないと混乱しちゃうかなっていうのはあると思いました。
そう僕ちょっとすぐ直近でテラミスティカをやってガイアプロジェクトやったので、
そんな前にやってたね。
もう申し訳ないけどずっとテラミスティカとの違いをずっと言ってしまう、ようにはなっちゃってんけど、
そうやね、
けど違いを楽しむっていう部分もね、
確かに
あると思います。
違いが分かるイカ
たまたまね、多分やってなかったら、テラミスティカどうやったっけ、まあえっかってなる
なるね。
すぐ忘れるから。最近やってたから、
そうそう最近やってたからそういうことになったけど、
最近も何も数日前レベルやったからね。
数日前レベル1週間前ぐらいにやったから、そう
考えることはたくさんあって、
そうやね、
プレイ時間も長くって、
長かった。
ちなみに何時間やってましたっけ。
5時間
そうですね、
インスト込み5時間
インストも途中 最初で3人プレイしようとしてて4人目が来たからインスト巻き戻しでやってみたいなこともあったから、インスト時間が1時間ちょっとぐらいかかっちゃったけど、
3時から始めた感じ、4人になって3時から始めた感じで気づいたら8時、
そうやね
時間見て8時ってなって、
そう、まあ、あの結構途中でルール確認とかも挟んでたから、まあ、慣れたら多少変わってくると思うけど、まあそれでもやっぱり1人45分ぐらいかかるんちゃう？
だからね、いろいろ予定があったのをちょっとすっ飛ばしてしまって、あの申し訳ない。
いやいや、仕方がない。
申し訳ない。とあのここで思いっきりトークへ謝罪しておく。
でも2人やったら1時間かからんっていう人もおったから。
それはすごい。
やり込むと30分切ってくるかもしれん。
1回目やからやけど、その交渉時間が90分から150分なんです
ね、
はいはいはい、
ということは90分最速の90分で終わったら1時間半ですよ。
あ、そうですね。
ということは
60分を切ってきたあの2人は、ちなみにあのタマンチュさんとこの夫妻です。
タマンチュさん夫妻はもうすでに全部の種族を終えたらしい。
早ない
3日でっていう。
まだ2週間経ってなくない？
確かにボードが7枚あるんか？
7枚やったかな。
7枚なんで14種族いるんですよ。
持ってくるなんでね。
3日でって。
1人あ、2人でかな。
いや、多分1人
で。1人でかもしれない。
14戦。やりきった時、最後の日は7戦したって書いてある
。半分終わった。すごい。
怖い。
で、あのツイッターにね、若干中国のレビューが書いてあって、
あ、それあれ、あれね、参考になる。
あれね、やった人は最高に面白いレビューなので、ぜひね、あのタマンチュさんにはまとめてほしい。
あ、わかる。
そうそうそう。
あとタマンチュさんのツイッター上には、あの、なんていうんですかね、例えば、タイルを立てておくようなボード、はめておいて、取り出しやすくてボードの作り方とか、
で
もまとめてるとこがあって、もう早速ガイアプロジェクトグッズが 2,3 個できてました。
すげ
え欲しいな。
手作りする人やからね、ボードゲーム小物を
すごく作ってはったし、
ああいう小物を作りたくなる。
めっちゃ器用やね。
なんかこう最近ボードゲーム業界が小物系のグッズがすごい増えてきて、俺的にはこう嬉しいねんけど、やっぱりボードゲームって作りたくなるんやんね、そのミラクルとか見てね。
そうや、そろそろあれやもんね、ボードゲームマーケット、
ゲームマーケット、
あ、ゲームマーケット秋。
そうです。
ゲームマーケット2017秋、
秋、
はい、
はい、
が12月に、
もう来週12月2日やんね、
もう10日後
お、
うんうん、ですよ。
あの、
自分らが行かない分に返してめちゃめちゃ疎くて申し訳ないけど。
うまいね。
でもツイッター見てるとね、いろんな人たちが出店情報とか載っけてますけど、
はい、
まあ、でもゲームマーケットも、そういうアクセサリーであるとか、
うん、
あの、
そうそう、
ゲーム自体ではない。
あるやろね、今回。
書籍なんかも結構たくさんありましたからね。
ね、僕なんてね、もうその、ボードゲームグッズの、もう、あの、先駆者。
はいはいはい、はい。
あんまり言い過ぎると怒られるけどね。
言っとこう。あの人宣伝される方が好きやから。あの、シグナさんね。
シグナさん。
シグナさんのところでお手伝いしてるので、
おー、なるほど。
2回目かな。イカと握手。
2日目の方が、シグナさんのところ
?2 日目シグナさんです。
なるほど。
ほんで、これ、アップいつされるかわかんないですけど、1日目も手伝うところができてしまいまして、
なるほど。
まあ、なんかツイッター見てたら、伊賀さんのツイッター見てたらその情報出てくる？
今んとこまだ出してないけど出す、出す。
ああ、了解。
なるほどなるほど。
みたいな感じなんで、まあ、伊賀さんは東京います。
伊賀は東京います。ほんで午前中はそのブースにいます。
私は大阪にいます。
私もいます。
大阪で僕と握手。
していいの？
握手する分にあったら全然ありやん。じゃあ家で引きこもってる可能性もあるから、
じゃあ無理やり会ってください。はい、
じゃあ閉めます。
そろそろ、
は
い、
エンディングでーす。けどね、僕たちはガイアプロジェクトに対してまだまだ喋りたいことがあるので若干喋ります。
ちょっと今ね、あの、しまおうと思って、蓋をしてて、じっくり見てたら、いくつか気づいたんですよ。うん、
はいはい。
あの、遊んだ人にしか分からないこと今から喋りますね。
まあ、箱を見た人にしか分からない、
ね。そうね。まずそもそも、このボード、このゲームの、箱は真ん中にでっかく、 あのいわゆるゲーム中に出てくるガイアフォーマーコマが、
はいはいはい、
次元横断惑星をガイア計画に沿ってガイア惑星化しているところが映ってるんですけど、
何を言っているんだ
ダメな惑星を、うん、特殊な機械を使って詰めるように頑張るっていうことをやってるっていう
のが、まあ、ど真ん中に書かれててそこに目が行くんですけど、
うん、
左の方をよく見ると、
うん、
この宇宙船でその操作してる人、
うん、
テラミスティカのアプリで遊んでますねこれ
左手でね、
ねこれなんかツイッターで上げてる人いたいたよね、
うん、
い
てた、
それで僕も知って今見たらほんまやってなって、
ほんまやねそうそうそう、なんかこっそりと
こいつ遊んどるやんけってなるよね
確かに何してんねん
そうそう、でその2つ右側のモニター見たら、
うん、
ゲーム中に出てくるあの技術タイル
とかを、あさっきカさんが言ってたやつね、
得られるそのボードが書かれてるんですよ、
うん、
ほんでちょっと明るめの色になってる部分があったりするので、今どれくらい技術が進んでるんだっていうのを表現してるのかな、
そうそう、この人 QIC ゴマ死ぬほど持っとるはずやで、この緑とか上がってるから、
ね、緑ぶち抜いてるから、
あと経済、あの毎回の収入が増えるとこもそこそこ上まで上がってるこの人
知識ちょっと得にくくなって、
箱死ぬほどあの触っていくことになるけど
結構終盤よね、終盤というかもうゲーム終わりかけ
ぐらい
のレベル、
だから最終ラウンド頑張ってちょっとガイア計画してポイント稼ごうとしてるんちゃう、
うん、私やってたやってた
ガイア計画で終わりそうこれ
そうそう、リニョリさんがこの前やってたやつ、
うん、ガイア計画してあともう一個家建てればってなってる、
そうそうそうみたいなね、
うん、
ところまでしゃぶり尽くせるゲームですわこれ、ま
あ、確かに、
まあね、あのそれなりのお値段するのでね
そうね、そこそこしますね、
まあ、ね、
でもこれあの何回かやった方が面白いゲームっていうところがよく言われるところなんで、うん、まあ、何回もやるならまあこのお値段でもいいかっていうところもある、
うん、だってまだまだ種族遊べる、
せやねん、あとね 2,3 回はね、
うん、
連発でやりたい、
そうだね、
そうすぐ忘れちゃいそうになる
一人当たり14回やっても
その1回目をやって、
うん、
そのあこういうことやりたいっていうのを考えながら1回目をやって、
うん、
それで2回目でそれをわーってやってみて、うん、おおって
そうそう
思ってほしいですね、
まあ、あのマルコポーロの時とかにもあったけど、
うん、
他の人がやった、
うん、
あの例えば地球人やりとかをやりたいみたいな、
うんう
ん、
かるかる
みたいなのが出てくるんで、
隣の芝生は青いんでね、
だってお圭さんがぐるぐる回してたパワーのやつめっちゃ欲しいもん、うん、1個だけ3点ってどういうことって、
ブレインストーンバリ強いから
そうそうそう、
いや強いね、
うん、
そういうのもありましてね、
そうそうそう、
はい、あのそんな感じでね、ガイアプロジェクト、
はい、うん、おすすめでございます、
はい、
ガイアプロジェクトの話も一通り終わったところで、
はい、
いつものボドオタのコーナーでございます。
ボドオタのコーナー、
ボードお便りこう何の略、
ボードゲームに関するお便りのコーナー、
あ
せやな、
そうやったっけ、
わからん、
多分、
じゃあそれで、
はい、はい、
79回、
はい、
前回の感想、
はい、
聞きましたっていう話をね、
はいはいはい、
あの聞きましたので、
はい、
はい、じゃあ読みたいと思います。
お読みください。
ボー FC さんです。
あ、ボー FC さん。
UFC とボードゲームに関する話題を取り扱っている、はい、ポッドキャストさんですね。
そうですね。はい、今も順調にね更新していただいたりするので幸せなんですけど、いきますよ。イカラジさん第79回聞きました。収録スイッチが入って、はい、ということは自分もあるような気がします。スカイプ収録で、編集マシマシの自分とこですけど、スイッチ入れないと話せないということで、
ポッドキャストあるある、
りにょりさんが結婚式で自分にマイク向いた瞬間にはいって言った話からですですね
あ、なるほどね、
意外とそのポッドキャストとかその編集、その収録とかする人あるあるなかもしれないですね、
うん、あると思います。結構その
コラボドのもみさんとかもよく言ってる
気がする、よく言ってるよく言ってる、本場のラジオとかでもよくある、
うん、そう、なの切り替える、だからそのいつもの声じゃない声ですよねって言われる理由はその辺かもしれないし、
うん、まあ、別にねテレビとか見てても芸人さんとかもやるもんね、
そうそう、う
ん、はい、というわけでっていうその、あの感じ
区切り
と一緒やもんね、
そういうことをやっちゃう人になってきてるっていうこと、
あ、じゃあ我々は芸人みたいなもんやな
だからね、突然喋られるとね大変なんですよ突然話しかけられると、
じゃあ面白いことを喋っていこう
無理でいい。
あの今も
っと面白いこと喋ってい
く。いやちゃうね、俺ら今マックス。
あ、マックス、ここがマックス。
今ね一番おもろいはず。
やった。
おもろい自分の最大やる気がみなぎっておる状態なので、これを超えれって言われたら何らかの薬決めないといけないから
。脳内麻薬なり何なり決めないと無理ですね。
そう、タウリンとか入れなきゃいけない。ね、ありがとうございました。
はい、
じゃあこのラジオの宣伝します。はい
はい、
はい、はい、このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカとりのりのいかがわしいラジオと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログで案内させていただいているアドレスや、いかがわしいラジオの Twitter アカウント @ikarajiでいただけると大変嬉しいです。
はい
はい、今回のパーソナリティは
イカと
リノリと
オケイでした。
いかが
はい